練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成24年11月、第186号、声の区議会だより、第135号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ、表側1番、平成24年第3回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問。テープ裏側に参りまして、1番、議決した議案。2番、平成23年度決算に対する各会派の意見表明、討論。3番、河川改修促進大会に参加。4番、道路整備事業推進大会に参加。5番、定例会の開催予定。6番、単身。7番、後書きの順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。なお、このテープは変装方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、平成24年第3回定例会の概要をお伝えします。平成23年度各会計歳入歳出決算を認定。練馬区立子ども発達支援センター条例などを可決。平成24年第3回定例会は9月7日から10月12日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から災害に強いまちづくり、買い物支援事業、外郭環状道路の整備促進、大泉学園駅北口地区のまちづくりなどについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成23年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区立子ども発達支援センター条例、平成24年度練馬区一般会計補正予算など25議案が提出されました。議員からは香港の活動家らによる沖縄県、尖閣諸島、不法上陸等を糾弾し抗議する決議など3議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。会議の開催状況は次の通りです。9月7日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、決算特別委員会。10日月曜日から12日水曜日、本会議一般質問、13日木曜日常任委員会、5委員会、14日金曜日特別委員会、4委員会、18日火曜日特別委員会、1委員会、常任委員会、5委員会、19日水曜日から28日金曜日、決算特別委員会、10月1日月曜日、議会運営委員会、決算特別委員会、2日火曜日、本会議、追加上程、常任委員会、1委員会、4日木曜日、常任委員会、5委員会、5日金曜日、特別委員会、4委員会、10日水曜日、決算特別委員会、12日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決、以上です。平成24年第3回定例会の概要をお伝えしました。 府政を問う一般質問の要旨をお伝えします。平成24年第3回定例会の一般質問は9月10日、11日、12日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、いじめ問題に関するアンケート結果の活用を、練馬区議会自由民主党関口和夫の質問です。区の財政について、平成23年度決算についての認識と財政健全化の取り組みは
一層厳しさを増していると認識しています。全事務事業の見直しをすることとしました。
来年度の一般財源の見通しは
本年度とほぼ同額で推移と想定しています。
来年度に向けた財政協議の取り組みの考えを
将来を見据え行政需要に応じた算定を強く主張していきます。
補正予算編成の所見を
福祉健康及び経済対策、安全安心施策の拡充を基本とします。
産業振興について、仮称産業振興会館の運営方針と果たすべき役割は
多様な支援をワンストップで提供します。区内の産業振興の中核的な拠点としての役割です。
担い手となる運営主体と組織づくりの支援を
産業経済団体が連携して担うことが望ましいと考えます。支援も行っていく考えです。
今後のファミリーパック運営の展望は
執行体制を充実します。
産業振興会館の運営組織にはファミリーパックの活用と人材の確保、
職員の育成と専門性の高い人材活用に努めます。
まちづくりについて、まちづくりに対する意気込みと都市計画マスタープラン改定への思いを
積極的に取り組みます。区基本構想をまちづくりの面から実現することを目指しています。
防災まちづくりの姿勢を高らかに示し、東京都などとの協力連携を強化し事業推進を図れ、
東京都に支援を働きかけ着実に推進します。
外観について、早期完成と整備にあたって残された課題の解決に向けた認識は
本格着工に向けた今こそ残された課題に責任を持って対応するよう国や東京都に求めます。
いじめ問題について、これまで区立小中学校全校において年間複数回いじめについての調査を実施しているとのこと、いじめの発生件数、内容や傾向などその結果は、また調査結果が学校におけるいじめの実態をどの程度反映し活用できていると考えているか。
7月調査は小学校132件、中学校98件です。言葉によるものが多い傾向です。広く実態を把握していると考えています。活用し、具体的取り組みを開始したところです。
学校でのいじめへの対応状況と課題は
未然防止と早期発見を主眼に置いて取り組んでいます。学校外での発生事例などがあります。
学校での状況を踏まえた教育委員会の対応は
第三者委員参画組織を立ち上げ、総合的な対策を検討を推進します。
教育委員会が所管する子ども関連部署の現在のいじめへの対応状況と、今後組織改正をどのように活用し、いじめに対応していくのか所見を
組織全体で方策を推進します。
練馬区議会自由民主党関口和夫の質問でした。次は、いじめ問題対策に練馬区は全力で取り組め、練馬区議会公明党田代高美の質問です。決算について、決算についての区長の認識と評価は
厳しい財政運営と認識しています。
財源確保の取り組みと具体的な事業の実施は
国の補助制度を導入した高齢者世帯日常生活支援事業の実施などです。
財政健全化への取り組みは
全事務事業を抜本的に見直します。
多額の不用額発生原因と改善策への取り組みは
事業執行計画の変更などです。事務事業を総点検します。
基金活用のあり方と区民ニーズの高い事業の実施は
的確な財政運営に努めます。
外郭環状道路について、早期整備についての区長の思いは、
全力で取り組みます。
対応の方針の確実な履行を、
国などへ要請し、必要な対応を図ります。
外環の2の整備の必要性と、都の方針の所見を、
区内の南北交通に資するとともに、環境・防災面などでも重要です。東京都に早期整備を求めていきます。
外環の2と西武新宿線の立体化は一体整備を、
連携し取り組みます。
いじめ問題について、いじめに対する教育庁の基本的な考えは、
いじめは人として許されないことなのです。
緊急調査に対する対応と定期的実施を、
学校に指導などを行います。調査は定期実施します。
いじめの早期発見と再発防止を、
教員がいじめを発見する力を高め、長期間の見守り体制により再発防止に努めます。
第三者による相談窓口の設置を、
東京都や国の窓口を活用します。
スクールカウンセラーの全小学校配置を、
東京都に要望していきます。
いじめに対する教育は、
いじめを絶対に許さない姿勢を子どもに示します。
いじめ防止条例の制定を、
検討します。
予防接種と口腔がん検診について、麻疹・風疹ワクチンの接種漏れ者対策の効果と、来年度も継続実施を、
風疹対策を効果的に実施できたと考えています。来年度以降も実施したいと考えています。
妊婦やその家族などへ予防接種の促進を、
啓発に努めます。
水痘ワクチン接種への助成を、
助成を継続したいと考えています。
高齢者肺炎球菌ワクチン助成のさらなる拡充を、
積極的に検討します。
口腔がん予防検診の実施を、
検討します。
補助犬の普及啓発と動物愛護について、補助犬の避難所への同行避難と場所の確保を、
障害者と同一空間での受け入れを原則とするよう周知を図ります。
練馬祭りなどの身近な行事などにおける普及啓発を、動物愛護集会における区民への周知と啓発を、
努めます。
教育現場での適切な小動物の飼育と教育を、
適切な飼育環境を保ち、教育の充実に努めます。
練馬区議会公明党、田代高美の質問でした。続いて、安全安心な町、老若が微笑む町づくり。練馬区議会自由民主党、小野塚栄作の質問です。危機管理について、自衛官 OB の活用を、
関係団体と協議します。
自衛隊などの関係機関が実施する訓練などへの区の対応は、
今後も協力連携していきます。
災害対策について、練馬防災カレッジ事業の考えと役割を、
地域防災力の向上を図る重要な施策と認識しています。
帰宅困難者対策の対応は、
区内事業者に一斉帰宅の抑制と備蓄について周知を図っているところです。
帰宅支援ステーションの設置を、
複数の区立施設をできるだけ早く指定する考えです。
暴力団排除について、都条例に基づき、区でも暴力団排除の条例の制定を、
本年中の制定を目指します。
高齢者施策について、特別養護老人ホームの整備の目標達成の見通しと、現在の取り組み状況と、整備後の各都の整備率の比較を、
11月から来年5月までに5施設、362床が開設予定です。目標の700床までに残る148床は、事業者と相談中です。整備率は来年5月に23区で10位以内の見通しです。
24時間定期巡回、随時対応サービスの整備の必要性と、現在の取り組み状況は、
必要性は高く、事業者と協議しています。
在宅サービスの介護と看護の連携を、
指導していきます。
低所得者でも入所可能な都市型経費老人ホームの整備の取り組み状況と整備促進に向けての考えを、
5施設90床を承認し、うち2施設40床が11月に開設予定です。今後も参入を促進します。
公園整備について、日本銀行石神井運動場跡地の公園整備に対する全体的な考え方とスポーツ活動などの利用を、
スポーツ活動を楽しめ、街歩き観光に貢献し、利便性に配慮した公園にします。幅広い年齢層に利用されるよう対応します。
公園管理のあり方は、
検討を進めます。
整備の全体のスケジュールを。
この秋着工、26年春に開園します。
ニートや引きこもりなどの状況にある若者の支援について、厚生労働省の地域若者サポートステーション誘致を
検討中です。
アウトリーチをさらに拡大を。なお、アウトリーチとは、公的機関、公共的文化施設などが行う地域への出張サービスのこと。
検討します。
不登校の原因、背景、対策などについて、不登校児童生徒への指導結果の状況を。
各学校の対応で、昨年度は小学生76人、中学生199人の不登校を解消しました。
不登校解消に向けた効果的な取り組みと、教育委員会の不登校減少に向けた学校への具体的な指導、助言を。
教育相談室などとの一層の連携強化。不登校対応を校長会などで徹底しました。
練馬区議会自由民主党、小野塚栄作の質問でした。代わって、医療介護の充実と連携で、区民の健康を守れ。練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問です。財政計画について、区外へ転居した方や、区外の職員に、ふるさと納税を推進すべき。
効果的な周知に取り組みます。
民間委託などにより、さらなる行政改革の推進を。
計画の確実な達成とともに、委託化拡大に取り組みます。
特財庁区別算定結果を受け、財政計画の修正を。
準備が整い次第、本定例会に提案予定です。
便利な行政サービスについて、ワンストップの総合窓口の設置を。
一層の総合窓口化を目指します。
窓口業務を担う職員の能力向上を推進すべき。
効果的研修などで能力向上に努めます。
福祉総合窓口を設置し、来庁者の利便性の向上を。
実現に向け検討を進めます。
医療と介護の連携について、医療基盤の整備は？
具体的な病床確保策を東京都と協議します。新病院の用地選定などです。
介護保健施設を積極的に整備せよ。
取り組みます。
医療と介護の連携に、選管組織と協議会の設置を。
協議会を設置します。選管組織も検討します。
ケーマネタイムと連携シートの導入を。
検討します。
医療と介護連携の人材育成を。
研修を具体化します。
大江戸線の延伸について、大江戸線延伸の目標年次が近づいています。区長の決意は。
諸課題解決への取り組みをさらに強力に推し進めます。
大泉町、大泉学園町の新駅予定地の結節点機能の充実を。
交通広場機能向上策などを検討します。
採算性を検討する中で、バス交通網の新たな路線体系を。
近隣市からの需要を喚起する施策を検討します。
基金の意義は。
区の強い姿勢を示し、延伸への道筋をつけるものです。
教育について、スクールカウンセラーや心のふれあい相談員などの職員体制を補強し、実効性ある組織編成を。適応指導教室の拡充を
検討します。
地域若者サポートステーションの早期誘致と連携システムの構築を。
早期誘致とシステムのあり方を検討します。
小中学校で学年に応じた防災教育を。
自分の命を自分で守る子どもの育成を目標に防災教育を推進しています。
中学生を避難拠点の運営や担い手として地域防災計画に盛り込むべき。
中学校と協議検討します。
一斉訓練に避難拠点運営連絡会も参加すべき。
連携を一層強化した訓練実施に努めます。
学校版環境マネジメントシステムの推進で、光熱水費の削減、省エネ化を。
区立小中学校で数値目標を設定し、節減に取り組んでおり、昨年度は対前年比で使用量が削減しました。
練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問でした。今度は、どうなる豊島園、練馬城址公園。練馬区議会民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問です。練馬光が丘病院について、10月から分娩取扱い開始になる産婦人科医の体制は、またリスクを伴う出産への対応は。
常勤医3名、非常勤医2名でさらに確保していく予定です。ハイリスクは総合周産期センターなどへ紹介します。
日大時代と比べ患者数、特に小児科が伸びない原因は、
季節的な感染症流行がないことなどが推測されます。
原因した小児科医を必要時に確保する体制は、
関連病院からの支援なのです。
3年目黒字化経営までのスケジュールと見通しは、
平成26年度中に経常損益をプラスにすることを目標としています。
練馬城址公園について、官民共同による整備検討がされていたが、東京都が事業主体となり着手することとなったが、検討状況は、
具体化を継続するものと状況変化により見直すものに再整理してきました。
区として集客施設建設を追求するのか、
都市公園法等を規定のもと調査検討します。
整備には区と区民との協議の場を設けるべき。
具体的協議の時期までに区民などの意見も踏まえてまとめます。
後契約について、総合評価入札方式の項目見直しと対象事業拡大を、
対象工事拡大に合わせ項目を追加します。
後契約条例の制定を
考えていません。
行政アンケートについて、低回収率で民意をどう捉えるのか、
より詳細に分析し有効活用しています。
回収率の目標設定は、
区として一律に定めるものではありません。
回収率を高めるための工夫は、
訪問回収など調査内容に応じて取り組んでいます。
調査の精度をどう高めるのか、
調査内容に応じて精査しています。
第三者機関設置の検討は、
効果や必要性を研究します。
クリス図書館について、従来のサービスに加えた事業の可能性の検討を
取り組みます。
視覚障害者が利用する対面朗読室の設置とボランティア配置を全館へ
充実に努めます。
新着人気図書館資料については、貸出期間短縮の検討を
検討します。
電子書籍システムの導入を、
先行自治体の取り組みなど様々な観点から調査研究をします。
貸出履歴情報保存の必要性とあり方の考えは、
必要だが慎重に取り扱うべきと考えます。
図書館情報システム更新の内容は、
利用者に必要な情報発信の最適化を図っています。
自殺者予防対策について、区職員のゲートキーパー研修の受講範囲拡大を、
今年度から職員を対象とする新研修を開始します。
段階的研修の継続的な実施を、
昨年から実技研修を実施中です。
練馬区議会民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。次は、一人一人の命と人権を守る区政を、生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、橋本恵子の質問です。区長の基本姿勢について、原発について事故後も核兵器と違い安全との認識か、
安全性などを総合的に考慮し判断すべきと考えています。
外郭環状道路計画は国からデータが示されず住民合意が不十分だが、考えは、区長提案の青梅街道インターチェンジについて地元との話し合いは継続せよ。
合意形成の取り組みと手続きを経て事業化を図っています。インターチェンジは地元と区の主張を併記し内容をまとめました。
光が丘病院をめぐる発言、謝罪後の区民への説明責任は、
練馬ホットラインで区長自ら説明しているところです。
高齢者虐待の対応について、事件はモニタリングがなかった、困難事例は区が責任を持ち対応を、
地域と連携を強化し防止に向け検証を行います。
再発防止に向けマニュアル見直しを
検討します。
今後の介護者支援の取り組みは、
生活状況を把握し丁寧に支援に取り組みます。
障害者支援について、障害の種類や程度ではなく、その人に合う支援をせよ。
障害者や障害者団体の意向把握などで推進します。
当事者の意見を聞いて要項などの見直しを、
国などの制度変更などを踏まえ対応します。
再生エネルギー推進について、公共施設への太陽光発電導入の実態と目標、計画は
14の区立施設に導入しています。目標は区の全事務事業に伴う CO2 排出量を26年度に 44,391トンにすることです。
放射能教育について、福島だけでなく全国の子どもが共有すべき、原発事故を踏まえエネルギー選択など自ら判断できる授業を、
すべての学校で適切に指導できるよう支援します。
清掃工場のアスベスト検出、原因究明を。
清掃を一部事務組合に調査報告を求めました。
リスクコミュニケーションやリスクマネジメントは実行したか。
検出されたアスベストが基準値以下と区のホームページに掲載し周知しました。
いじめ不登校について、いじめの実態調査で明らかになった課題と今後の取り組みは。
学校と教育委員会が情報共有し、未然防止と早期解決に向け取り組みの継続が必要なことなのです。
スクールソーシャルワーカーの導入は。
検討しています。
子どもの人権オンブズパーソンが必要。子ども権利条例制定を。
考えていません。
災害支援について、子どもの視点を入れた地域防災計画とせよ。
意見を災害対策に反映していきます。
避難者への積極的支援と被災地の子どもの保養受け入れの継続を。
避難者が孤立したりしないよう努めます。支援を検討します。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、橋本恵子の質問でした。続いて、政策力で迅速に問題解決、安全安心を実現、練馬区議会自由民主党、高松聡の質問です。自治体間の連携について、防災面での連携を。
災害時援助協定の実効性をより高めます。
各種施策での積極的連携を。
幅広い視点で連携に努めます。
新病院の整備について、基準病床数の増加要請に都からの回答は。
一定の理解が得られたと認識しています。
5病院構想の検討状況は。
医療法人への聞き取り、整備手法の検討などを行っているところです。
新病院は西部区域に整備されたい。
整備に向け積極的に取り組みます。
大泉学園駅北口再開発について、検討結果と計画変更の状況は。
計画変更で安全性、回遊性が向上します。
北口再開発は南口の既存設備との連携検討を。
駅南北が一体となり発展するよう進めます。
アニメを活用した街づくりについて、大泉学園駅北口駅前広場にアニメのモニュメントの設置を。また整備後はイベントや展示の実施を。
アニメの活用を進めます。イベントは関係機関と連携し検討します。
区在住の漫画家を活用した観光施策を検討されたい。
漫画家とのネットワークを広げ、観光施策の充実に努めます。
通学路の安全確保について、区内通学路の安全性は。
緊急合同点検の結果を踏まえ、危険度の高い箇所から整備します。
土曜授業に際し、土曜日のスクールゾーンの規制を。
規制は困難です。注意喚起の看板設置などの安全徹底に努めます。
通学路における防犯対策を。
PTA との連携などです。
災害時情報発信協定について、区のホームページの運営に関し、ポータルサイト運営会社と災害時情報発信協定の取り組みを。
先行事例を検討します。
節電対策について、今年の区の節電の取り組みの実績、成果はどうだったか。また今後の節電に向けた方針を聞かせよ。
電力モニター活用で一層の適切管理に取り組んでいます。7月実績は22年比でおよそ 20% 節減しました。電気料金節減に取り組み、節電に努めます。
再生可能エネルギーの普及促進について、区の看板施策として積極的な推進を。
重要施策として進めます。
太陽光発電設備などの設置補助申請状況と今後の見通しを。
7月末時点で225件、多数の申請の見込みです。
今後とも施策の強化、調査の徹底を
検討します。
大泉桜運動公園バーベキュー場の整備について、施設の一層の充実を望む。
必要な用具の配備など利用環境の向上に努めます。
練馬区議会自由民主党、高松聡の質問でした。代わって、社会保障を切り捨て許さず、区民生活守る癖へ、日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問です。区長の基本姿勢について、安全性を確認できない原発に対し、区長は今でも当面維持の立場なのか。
必要な電力の確保などの課題が解決されない中では、安全性を確保した上で当面維持すべきと考えます。
原発からの期限を決めた早期撤退を区自らが決断し、国に強く求めよ。
考えはありません。
自己責任や住民同士の助け合いの仕組みにするなど、社会保障制度を解体させる社会保障改革推進法の撤回を国に強く求めよ。
考えはありません。
憲法25条の生存権を奪う生活保護制度の見直しは中止するよう国に強く求めよ。
国の動きを注視します。
国民健康保険について、保険料の最高限度額をなくし、その財源で低所得者の負担軽減を図れ、
23区統一基準の協議の中で可能な対応を行います。
区独自に保険料の減額対象を拡大し、今年度で終わる激変緩和措置の継続を図れ、
23区は独自の保険料抑制を図っており、これ以上の対応は困難です。
資格証発行の基準を滞納者に分かりやすく示せ、
個別の事情などに基づくため、分かりやすい周知対象として馴染まないと考えます。
誠意が認められないなど、区の勝手な資格証発行基準は改めよ。
発行は法令に基づき行っています。
資格証の発行は、厚生労働大臣の答弁に従い、慎重に行え。
法令に基づき適正に取り扱います。
医療問題について、練馬光が丘病院の今後の医師、看護師、助産師の診療科目ごとの配置予定と見通しを示せ。
常勤医は9月に産婦人科と麻酔科にそれぞれ1名、10月に消化器内科に4名、11月に耳鼻咽喉科に1名が入職しました。看護師、助産師は9月に12名が入職しました。院内保育所開設により医療従事者を確保しやすくなると考えています。
区内病床確保のため、区挙げて超党派で東京都に要請を、区長の決意を示せ。
具体的な病床確保策を協議の予定です。陳情は考えていません。確保に向け積極的に取り組みます。
高齢者の肺炎球菌ワクチン助成制度の拡充を、助成額を引き上げ、60歳に対象年齢を引き下げよ。
助成開始後の接種率の動向などを勘案し、検討します。
外郭環状道路について、財政危機や東日本大震災の復興を優先し、区は1兆円超える税金投入の外環道推進の立場を改めよ。
考えは変わりません。
外環の2地上部街路や青梅街道インターチェンジ建設はやめよ。
東京都に廃止を求める考えはありません。
日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。今度は、防災・減災の拡充で、地域防災力の向上を、練馬区議会公明党、酒井妙子の質問です。区からの情報発信について、スマートフォン版区公式ホームページの開設を、
検討します。
スマートフォン対応の区独自のアプリケーション作成で、観光案内などを、
研究します。
区公式 Facebook の開設を、
災害時の活用に有効であり、検討を進めます。
各所管で Twitter 発信を、
事務事業の特性に応じ、Twitter などを活用します。
区民へ情報格差が生じない工夫を、
情報発信手段を充実します。
防災・減災対策について、防災士研修受講料の助成や、日本防災士機構と協定を締結し、養成事業へ参加を、さらに活用の道の構築を。
防災士の養成は課題です。区民防災組織と連携できるよう取り組みます。
全小学校で心肺蘇生などの実施を、
消防署と協力し実施を働きかけます。
防災行政無線電話自動応答サービスの周知を、
災害時などに確実に活用できるよう周知に努めます。
情報弱者への新災害情報システムの構築を、
ファックスやイラストの活用なども検討します。
避難拠点に公衆電話回線、手話ボランティア、筆談ボードなどの配置を、
検討します。
自家発電機などの操作に、地域の専門家の協力体制の構築を、
地域の方の協力を受け、確実に維持管理します。
障害者施策について、手話通訳者の設置を、
検討します。
重度障害者の方の、親亡き後の施設整備を、
整備を促進します。事業者に設置を強く働きかけます。
障害者福祉人材育成研修センターの ホームページ開設や研修実施を。
専用ホームページの開設や専門的講義や実技研修を実施します。
障害者就労促進協会の機能強化を。
就労促進の中心的役割を果たすよう引き続き支援します。
地籍調査事業について。地籍調査事業の推進を。
一層の推進に努めます。
長期計画と完了目標の策定を。
計画策定を検討します。
一筆地調査で推進を。
個別に検討します。
包括委託方式の導入活用を。
情報収集の後検討します。
開発事業者に国土調査法第19条5項の活用協力を。
区の対策を検討します。
LED 購入助成について。大規模な区立施設は LED 電球に切り替えを。
美術館の展示室などで切り替えました。引き続き対応します。
家庭用 LED 電球購入助成を。
効果的方法を検討します。
全公共施設に太陽光発電設備の設置を。
避難拠点となる学校へ優先して設置すべきと認識しています。検討を進めます。
区立施設の屋根貸し事業の導入を
検討します。
戸建て住宅に太陽光発電設備の普及を
取り組みます。
練馬区議会公明党酒井妙子の質問でした。次は守る子どもの未来、練馬の未来、練馬区議会みんなの党沢村慎太郎の質問です。区の財政について。区債の発行額が年々増大、さらに調達金利削減に取り組め。
より低金利の民間資金活用などでコスト削減に努めます。
区施設などの維持管理について。施設再編と合わせ断熱化や太陽光パネル、空調設置など地域の中心施設として区立学校の有効活用を進めては。
区施設全体の有効利用の方向性を踏まえ検討します。
年々増加する区道の維持補修、管理コストを補う方法は。
道路占用料などの財源を確実に確保し、必要な工事を適切に進めます。
区職員人件費について。公務員の退職金は民間よりおよそ400万円高い、区も是正すべき。
区民の理解を得られるよう適切に設定します。
区職員の世代間給与配分適正化を進めるべき。
格差解消に努めています。
区のまちづくりについて。環境が大きく変化した南田中のような地域を都市マスタープランに的確に反映すべき。
まちづくりの成果や取り組み状況などの調査結果を区民や議会に報告し、意見を反映させます。
区のエネルギー施策について。私が提案した電力の入札実施は評価。今後の拡大予定は。
来年度入札対象施設の拡大に取り組みます。
過剰節電は生活弱者にしわ寄せ、ピーク電力カットのためホームページやメールの活用を。
ホームページの環境関連情報充実の中で検討します。
区の減災防災対策について。意識を高めるため区施設で震災関連動画の活用を図れ。
映像の活用を含め記憶の風化を防ぐよう取り組みます。
避難拠点運営連絡会など団体の情報交換の場を区が設けよう。
交流会の開催などで活性化させます。
児童青少年施策について。私立幼稚園保護者負担が区立より年間3万6000円高い。社会状況を考え、まず是正を。
補助金支給の負担軽減策で一定の効果と考えます。
区の地域医療計画について。区の医療体制充実には既存病院の拡充が必要。順天堂練馬病院の拡充を図るべき。
拡充は不可欠と考えます。できる限りの支援と協力を行います。
いじめ問題について。緊急アンケート分析と今後の対応は。
広く実態を把握できました。学校と情報共有し、防止解決に努めます。
子どもがより相談しやすい環境づくりを。
身近で親しみやすい教育相談室へ努力します。
エイトライナー構想について。機運高揚まで努力を続けよ。現在の進捗状況と課題は。
引き続き促進協議会での活動を通じ実現に向け努力します。財政支援などの課題があります。
練馬区議会みんなの党沢村慎太郎の質問でした。続いて違法区政 職員懲戒でも区民には納税義務か。オンブズマン練馬、土屋俊博の質問です。区施設建築物4分の3違法。法令遵守は行政の基本だが、練馬区846の施設中、112棟に建築確認なし、631棟に完了届なしの違法建築だ。使用期限1年間の仮設建築物を22年間使用。調査報告を東京都に提出し、違法事件全体を隠蔽計画か。耐震安全性の認定は不可能。違法建築物の調査費支出も高額な随意契約で許されない。
仮称練馬区建築安全基本方針の策定に着手しました。建築法務の専門家による施設建築安全審査会を設置し、建築手続きの適正化を実現していきます。仮設建築物は東京都から報告を求められ、調査し結果を報告します。
区財政は無策で危機的だ。23年度決算の経常収支率は 89.5% と、都財政調整交付金に3分の1依存。財政計画は無策で不確定、前途多難だ。
練馬区行政改革推進プランの柱の一つに、財政の健全化を据え、取り組みを強化しました。
日大光が丘撤退は金の争い。区と日大病院関係者の相互不信は、区民無視の感情的な醜い金の争い。志村区長の日大嫌いと、順天堂厚遇も囁かれる。一方に偏る行為は慎むべきだ。明確な医療計画確立を。
練馬光が丘病院が区民に信頼される病院になるよう支援します。病床の確保や医療連携体制の整備なども含め、策定中の地域医療計画で明示します。
外環道外環の2建設問題。外環は地下40メートルから関越高架との高低差は70メートルもあり、大型車の大量排気ガス浄化が必要。地上外環の2建設は、公害対策での地下化と矛盾。外環は無料であり、通行量は環八並みに大量。永久に公害に悩む拙速な計画は中止を。
国や東京都が環境影響評価を適切に実施し、環境基準を達成しました。外環の2は、区内の南北交通に資するとともに、環境防災面からも重要です。東京都に早期整備を求めていきます。
高齢者センター建設は危険。大泉関越高架下は、震災の巨大化と立川断層地震、多摩直下地震が想定され危険だ。
耐震補強済みの高架橋脚は、東日本大震災でも地震による落橋はありませんでした。関越の高架橋脚は、耐震補強完了を確認しました。
職員懲戒と区長記者会見。管理職職員の許せない臨時上の不正行為発覚。厳正な処分を。不正者に安易な個人情報保護などない。内部告発者には厳しい事情聴取と口止め脅し。区政の不正浄化、公明化を望む。区長自ら記者会見で不正情報を発信すべきだ。
今般の管理職の非違行為を厳粛に受け止め、厳正に処分し、服務規律のさらなる徹底を図ります。情報発信は今後も適宜適切に行います。
オンブズマン練馬、土屋俊博の質問でした。以上、区政を問う一般質問の要旨をお伝えしました。
これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。